聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書12章の28節から34節になります。マルコの福音書12章の28節から34節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の85ページになります。新約聖書の85ページです。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスにあえて尋ねるものがなかった。それでは一番大切な命令と題してクリス先生にメッセージを取り継いでいただきます。
今もう一度イエス様の言われた一番大事な命令という箇所だけをお読みしますので、できれば皆さん聖書から目を離し、そして目を閉じて聞いていただきたいと思います。もともと一人一人に今のような本の形で聖書ってなかったんですよね。昔の教会っていうのは、教会があったらそこにせいぜい一つか二つぐらいの巻物としての御言葉があって、それを誰かが代表して読んだわけです。神の言葉っていうのはリトゥンワードではなくてスポークンワードだということをしっかり覚えておいていきたいと思うんですね。どうしても私たちってリトゥンワードの本を読むのが好きですから、読むと聞くのとは少し違うんです。実は古の昔のキリストの弟子たちは、そして教会を始めていった使徒たちは、皆御言葉を耳で聞き、そして体でイエス様の臨在を感じながら愛に生きたわけです。私たちあまりにも目で読み、頭で考え、体で生きなくって、そして知識だけのキリスト教を作ってしまいがちです。それは本当に神様の御心から離れていく道筋ですから、聞くっていうことをですね、もっとやっていきたいと思います。短い御言葉ですけど、ぜひ皆さん耳で聞いてください。そして心で感じてください。イエス様が本当に語っているんだっていうことを信じながら聞いていただきたいと思います。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。このようにイエス様は質問に対して答えられたんです。ここに出てきた律法学者はマルコの福音書以外の福音書を見るとどうやらあまり良くない理由でイエス様を試す動機を持ってこの質問をしたみたいです。 ご存知だと思いますが、イエス様は当時ユダヤ人の間で嫌われていました。律法学者や祭司長たちから嫌われて、そして人々はイエス様を妬んで、何とか捕まえよう、何とか苦しめてやろうと思っていたんです。そこでしばしば旧約聖書の律法をずっと学んできた律法学者たちがイエス様のそばに来て、こういう質問をして困らせようと思っていた。しかもこの質問ですね、たくさんある律法の中でどれが一番大事なんですかというこの特定の質問は珍しい質問ではなかったと言われています。当時ユダヤ人たちはしばしば議論をして、まさにこの質問、ねえねえ、たくさんある律法の中でどれが一番大事なんだろうねっていうのを、まあある意味遊び感覚でお互いに話すのが好きだったみたいです。皆さん、ちなみにこの旧約聖書の中から一体いくつの律法がこのユダヤ人の中で特に厳格な厳しい宗派であったパリサイ人たちが何個の律法を守ろうと思っていたか、どこかで聞いたことありますか？なんと613個の律法があったと言われています。そのうち365個はネガティブな律法、何々してはいけませんという律法ですね。365個。それからポジティブは248個。ポジティブの方が少ないっていうのは残念ですけど、何々しなさいっていう、これだけの律法を、まあこのユダヤ人の人たち、特に厳格な人たちは守ることによって神様に受け入れてもらおう、これを守れる人が天国に行けるんだ、そういうふうに信じていたわけですから、当然自分の行いによるその義人ですね、義なるものとなる、行いによって救われようっていう信仰があってもおかしくはなかった。そんな彼らの宗教観、そして文化、生活のど真ん中にイエス様が来たわけです。そしてイエス様は急に、時が来た、福音を信じて救われなさいって言われたわけですよね。そりゃ困るわけですよ、律法学者たちとしても。何言ってんだお前はと。私たちは今まで必死になってこれらの何百もの律法を守って生きてきたんだ、それなのにお前は律法をバカにするのか、お前こそ神を冒涜するものだと言ってイエス様を血祭りに投げようとした。そしてこの律法学者がこの日イエス様のもとに来たわけです。どれが一番大事だと思いますか？イエス様はズバッと答えられた。神を愛しなさい。でもどれが一番大事っていう質問に対してイエス様は二つ答えちゃったわけですね。だから変な話、ちゃんとイエス様質問聞いたんですかって言いたくなるかもしれませんけども、一つなんですよって。でもイエス様が言ってるのは、この神を愛するということをあなたが守るならば、その裏の面があるということを言われたかったわけです。ここに一枚のコインがありますけれども、コインというのは一面だけでは成り立たない、表側だけあっても裏側がなければ存在できないんです。この世の中にある事柄っていうんでしょうか、それは思想にしても、あるいは目に見えるものにしても、一面だけで存在するっていうものはない。神を愛するならば人を愛するはずだ。そして人を愛するためには神を愛さなければやっていけないよ。これはコインの両面なんだということをイエス様はここで答えられた。この律法学者にとってはこの答えは全く驚くべき答えではなかったんです。実は神を愛しなさいっていうこの命令は旧約聖書の中で最もたくさん、回数的には最も多く言及されている、言われている戒めなんです。特に申命記を、また後で時間になるとき開いてください。旧約聖書の申命記、申命記のテーマはあなたのすべてをもって神を愛せよ、これです。しかも申命記の中にはこの戒めをあなたはどこに行っても自分たちの子供たちに教えなさいという戒めもそこにくっついてきているんです。シェマっていう言葉がありますけども、ヘブル語に聞け、イスラエルよ聞けっていう、レッスンっていう言葉ですね、シェマ。このシェマで始まるときに始まる戒めとか律法は本当に大事だということをユダヤ人はみんな知っていたんです。つまり イエス様のこの答えというのは新しい教えではなかったんです。ユダヤ人たちにとってみんな知っていた、ファミリアな、最もたくさん旧約聖書に出てくる、しかもシェマで始まってる。ここでもイエス様はシェマで始めてますね。イスラエルよ聞け。だからユダヤ人だったら、特に律法学者だったら、これは当たり前のことだった。なぜイエス様はこのユダヤ人たちにとっては最も馴染みのある、最も知られてきた、そして一番大事だということは、彼らは頭で知っていた戒めを改めて一番大切な命令だと言われたんでしょうか。何がそんなに大切なんでしょうか。何がそんなに素晴らしいんでしょうか。3つのポイントで見たいと思います。なぜこの神を愛するということと人を愛するということ、この一枚のコインのような愛するという戒めがそんなに大事なのか。一つ目の理由があります。それは神がまず人間を、私たちを、あなたをそのように愛してくださったからです。そして愛とは両側通行でなくてはいけない。愛っていうのはワンウェイだけでは成り立たないもの。愛は愛されたら愛し返すことによって成り立つもの、完成するもの。神があなたを愛されたんだから、あなたは当然神を愛し返す。そのことをイエス様は改めてこうやって一番大切な戒めとして教えておられます。ちょっと考えてみたいんですけども、皆さんと一緒に、人間関係の中でですね、もし誰かが皆さんのところに来て、ねえあなたとか誰々さんって、私のことをあなたの心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして愛してよって言われたら、まず皆さんの第一印象とかファーストリアクションって何ですか。どんなものですか。一体どういう人がそんなこと言ってくると思います。とりあえず、うわっこの人やばいかもって思うかもしれないですね。何、私のすべてを独占したいわけ。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてっていうのは、結局あなたという存在の全部っていう意味ですよ。いちいち細かく分ける必要はないんです。あなた、生きてるあなた、皆さん一人一人ですよ。私のこと以外考えちゃいやよっていうことですよ。仕事してる時も、勉強してる時も、おいしいもの食べてる時にも、ちょっと変なことを考えてる時にも、誰にも知られたくないようなことを考えてる時にも、私を第一にしなさいっていう意味ですよ。これは私でいっぱいになりなさいっていう意味ですよ。そんなことを言う人ってどんな人か、私は2種類に分かれると思うんですね。まず1種類目の人は、そんなことを私に要求する人ってちょっとおかしい、申し訳ないですけど、極限までに自分のことが大好きで、自分が愛されたくて、そして人のこと、相手のことはどうでもいい、相手が自分のことを好きかどうかとか関係ない、私を愛させようとする。人間の愛とは奪う愛だと有島武夫という人が昔そういう言葉を残したそうですけども、あなたの気持ちなんかどうでもいいんだ、 I don't care what you think about me、 とにかく love me、 feel your thoughts about me with me。 もう世界で一番自分のことが大好きで超ナルシストで、私、みーみーみーみーっていう人か、それか、それとは正反対に、まずそういうことを求める人自身が全てを尽くして、あなたのことをいつも愛し、あなたの最善を願い、あなたのために全てを捨ててもいいという愛をすでに持っているから、それと同じだけの愛を求めている人か、どっちかしかないと思います。中途半端な人はそういうことは人に願わないと。じゃあイエス様は誰かということです。イエス様とはどのように私たちを愛してくださったのか、それは明らかです。イエス・キリストが、そしてイエス・キリストだけが十字架にかかって私とあなたのことを愛してくださいました。そんなことをしてくれた人、あるいは しようかなっていう気持ちを持っている人がこの世の中にいますか？皆さん人生の中で。私が幼かった頃に本当に親や周りの人に愛されて育ったと思いますが、しかしやがて私たちは罪を、もっと明らかな罪を犯し出す。そして親に対して悪態をついて汚い言葉を罵ったりする。人を愛さない人間になる。そのような私のようなものの身代わりに私の父と母が死ぬとか罰を受ける。まあそういうことを言う人いますよね。ある一人の男の人がものすごい罪を犯しました。そしてそこで母親が泣きながら、この子の罪の償いは一生かかってもしますっていう人がいますが、でもそれで償われるわけではない。同じ罪人である人間であるでしょう。でもイエス・キリストだけが、神の御子であるイエス様だけが唯一清く罪のないお方だった。だからイエス様は本当は死ぬ必要はなかった。十字架なんかかけられてはならないお方だったはずでしょう。十字架という最悪の極悪犯罪人だけが晒し者にされる、その汚い死に方をなぜ神の御子がしなければならなかったのか。それはあなたを愛しているから。イエス様が肉体を取って人間として地上に来てから何を考えて生きておられたかというと、それは天の父を愛するということ、そして私たち罪人を救って天のお父様のところに導くということ、それだけです。それだけです。心を尽くして私のことを愛してくれました。思いを尽くしてあなたのことを思っていました。知性を尽くして、体の肉体を尽くして、罪人を愛し尽くしてくださった方の言葉です。あなたにも私をそのように愛してほしい、私が愛したからだって、そう言えるのはイエス様だけですよ。当然のお言葉です。二つ目の理由、なぜ神をここまで愛することがそんなに大事な戒めなんでしょうか。それはそのように私たち人間が自分という器の中を神への愛で満たすことが私たちにとって最高の生き方だからです。神様への愛以外のもので私たちの人生のどこかを満たそうとしても結局は満たされません。虚しくなるばかりです。さっき子供たちにお話しした私の過去は本当にそのまんまだったんですね。本当に物心ついた時からとにかく外に出て遊びたくて、体を動かすことが好きでじっとしていられなかった。もう頭の中も心の中も体もまさに外で体を使って遊ぶ、特に危険な遊びが大好きでした。もう今ではそういう遊びをさせないんだと思いますけども、日本は特にですね、公園の遊具を取り去ったりしてますよね、危ないからとかってですね。私の頃には本当に危険なところがいっぱいあってですね、今では考えられない大きな岩がゴロゴロと落ちていた空き地があった。その岩から岩にジャンプして飛び移るっていう遊びが私の間で流行って、で、ある時私は友達にいいところを見せたくて、ちょっと無理かなと思いながらも、その飛ぶ快感っていうんですか、でみんなから後ですげえクリスって言われる、その感覚がですねたまらなくてですね、スリルを味わうっていう、こういう冒険心ですよね。飛んだんですよ。そしたら向こうの岩にちゃんと着地できなくてですね、膝からもう激突して、膝からこうまず当たって、その次おでこですよね、岩に血だらけになって家に帰ったという。それでも学ばずに私の中はそういった危険なことや体を動かす遊びでもうのデザイアで満ちていたんです。これって笑い話じゃなくて、私何歳になっても何かしら自分のデザイア、ラスト、エンプティな、その空虚な何かを満たしたいっていう思いがみんなある。ものは違いますよ。ある人はお金だったり、ある人は地位や名誉であったり、ある人は勉強して知識を身につけることであるかもしれません。ある人はとてもそういった欲がなさそうに見えるかもしれませんけれども、その欲のなさそうな自分が好きだったりなんかしてですね、静かな生活を送っている自分というものに満足しようとしているかもしれない。 ある人はお料理だとか食べるということで夢中でいつもそれで満たしたいと思っている。でも何を取ったとしても、それが知的なものだったとしても、肉体の快楽のようなものだったとしても、ドラッグだとかお酒だったとしても、何を入れても満ち足りないんですよね。皆さん、私たちって、それは私はこんなこと言わなくても皆さんが経験済みだと思います。いや、私はもう満ち足りました、何もいりませんっていう人がいたら教えていただきたい、その方法で。こういう私たちの人間の在り方が間違ってますよというお話じゃないんです。ここは実は私たちはそのように何かを満たして生かされる器として作られたんですよっていう霊的なリアリティに気づきたいだけなんです。そして神様がなぜ人間をそのような器として作ったかというと、そこに神様が入るため。人はなぜ神に作られ、なぜ生かされてきたんでしょうか。なぜこの苦しいことがいっぱいある人生を生きなくちゃいけないんでしょうか。それは神様と愛し合い、神様の栄光を表すことが最高の目的だからです。でも私たちの多くは、私も含めて、それを人生でいつも味わってきたわけではない。だから不平や不満がブツブツブツブツ口から心から飛び出ていき、神様のところに行きゃいいのに神様に目を上げず、他のものをずっと手探りで探し続けてきている。時々神様に宗教としてですね、ここがミソですが、キリスト教という宗教として神を求めることはあるかもしれませんが、それはまるでおみくじを引いたりガランガランって鐘を鳴らすのと似たようなもので、一時的なものでしかありません。何か欲しいものがあるときだけお祈りをするかもしれません。自分が罪を犯したと分かった時だけごめんなさいって涙を流すかもしれません。でもイエス様がここで言ってるのはそういうものじゃないんです。あなたのすべてを尽くして、つまりあなたがどんな時でも、今人生うまくいってる、そうよかったね、じゃあ私が必要ないんだね、じゃなくて、うまくいってるならばもっと神様を賛美しましょう。今悩んでるの、今死にたいと思っているの、そう、私はここにいるから私のところに戻ってきなさい。いついかなる時にも、この切れ間のない絶え間のない神様との愛の関係、最初に一つ目のポイントで話したように、神様というお方は実は私や皆さんお一人お一人という小さな存在から一瞬たりとも目を離したことがない神様です。このことを信じてください。最近神様は遠いような気がするってよく言いますね。私たちなんか離れたような気がする、そういう気がしてるのは私たちだけですよ。神が離れたんじゃないんです。神は離れないんです。絶対ご自分の御子をさえ惜しまずに十字架にかけるような方が私たちから目をそらすことがあると思いますか。ないんです。あなたのことを忘れたことはないんです。ただ私たちがとりあえず手っ取り早く他のもので満たそうとするから、カップの中がいつまでも逆に満ち足りないし、もっと乾く。それを神様はいつも涙を持って待っていてくださる。私の下の娘が今10歳ですけども、彼女は最近頭の中も心の中もあるもので満ちてます。それは桃色クローバー Z っていう日本で流行っている女の子のグループです。知ってます？皆さん、ももクロももクロって呼ばれてますけど、ももクロの AKB48 はよく知られてますけどもね、 AKB はね。でも AKB のようにこう最初から大舞台でみんなから注目されてきたグループじゃなくて、ももクロの女の子たちはものすごい苦労をしてですね、路上パフォーマンスから始めて、そして去年の年末の紅白歌合戦に出た。そのビデオを見ながらうちの娘は泣いてましたね、嬉しくて。で、実はその娘に影響を受けて、車の中でもももクロの CD、ここここここここことかっていう歌がずっと流れてですね、で暇があればパパって来るわけです。ももクロの赤は誰とかって名前を聞いてくるんです。テストされるんですね。ピンクはあアーリンだねって、私がようやく言えるようになった頃には私の頭の中もももクロだらけなんですね。 ティーンエイジャーの娘を持つとこういうことがもうね起こり始めてですね、信じられない。気がついたらなんか朝からここここここここここって歌が鳴り始めて、神様への思いがどっかに消えていってしまう。まあ別に怒ってるわけじゃないんですけどね。例えばそういうことです。何かが好きになって夢中になると、私たちは簡単に頭の中も心の中もそれらに支配させてしまうんですよね、人間って。そこを神様に変えなさいっていうことです。それは不可能でしょうか、皆さん。お忙しい仕事中に、目の前の仕事をこなさなきゃいけない時に、神様ってゆっくり祈ってられない。そりゃそうですよね。そういうことをやれって言ってるわけじゃない。人間ってね、私もそうなんですけど、常に何をしなきゃいけないんだろうってドゥイングに走りますよね。でなんか目に見えないチェックリストはここにまだあるようですね。クリスチャンなら、神を愛するクリスチャンはこれにチェックオフできなければダメだって言われてるような気がすることがあるんじゃないですか。それは律法学者たちの生き方なんです。彼らはチェックリストをいつも持っていって、はい、チェックオフチェックオフ、これができたら私は天国に行けるって思ってた。だから不安だったんですよ。逆に人を愛せない自分がバレた時に彼らは恐れが出てきたんです。神様はね、イエス様は私たちに今日そういう生き方から解放されてほしいんです。仕事に夢中にならなきゃいけない時ならば仕事しなきゃいけないんでしょう。私たちは何かが楽しくて家族や友達と一緒にわーって遊んでる時はそれでいいんですよ。ただ私たちの存在、私という全存在の根本にあるものは何なのか、なぜ仕事をするのか、なぜ今生きているのか、なぜ今この問題を悩まなきゃいけないのか、どのように人を愛していくのか、その根本のところに心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの主なる神を愛するということがしっかりと根を下ろしているならば、必ず結果が出てきます。実を結びます。さっき賛美しましたよね。ブドウの木にちゃんと枝がつながっているならば豊かな実を結ぶって。イエス様は皆さんお一人お一人のことをよく知っておられます。会社で働いている方、家庭の主婦の皆さん、音楽の先生、学校で勉強している学生さんたち、いろいろな今の立場や状況を全部ご存知です。そしてそれぞれの置かれているところで、あなたの全てをもって神を愛するっていうことが可能だから、この戒めを与えておられるんです。不可能なことは神様は私たちに求めません。そんな意地悪な方じゃないんです。三つ目、最後のことを話します。なぜ神をここまでして私たちの存在の全てをもって愛しなさい、これが一番大事な戒めだと言われたんでしょうか。それはイエス・キリストご自身がそのように神様を愛し続け、私たちを愛された方だからであり、それはまあ一つ目のポイントとも関係あるんですが、その方の命令だから大事なんです。これは救い主の主ご自身の口から出た命令です。でここで昔の私だったらこう言いたくなります。命令は嫌だ、命令されたくはないんだと。皆さんどうですか。命令されて気持ちいい人がいるでしょうか。これをやりなさい、あ、これやってれば大丈夫だ、言われれば言われるほどやりたくなくなりますよね。うちの娘たちもそうですけども、なんで命令されなきゃいけないのか。しかも特に教会に来たり聖書を開いたりした時に命令がたくさんあることに私たちは気づく時に、なぜだ。キリスト教っていうのは愛と恵みの宗教じゃなかったはずなのか。人をそのまんまで受け入れてくれるはずのこのイエス・キリストの福音なはずなのに、愛しなさい、あなたの隣の人をあなた自身のように愛せよ、なぜ未だに命令があるのか。そこにつまずいて神様を求めるのをやめた方々、 たくさんいらっしゃると思います。私もそういったことが嫌で、なんか自分がちっちゃい箱にボックスの中に入れられてしまうような気がして、自由になりたくて教会に行かなくなった時期があります。皆さんはそこのところはどのように受け入れてらっしゃるんでしょうか。聖書にはたくさんの命令がありますよ。それは旧約聖書の律法だけじゃないです。新約聖書にもたくさんあるし、特にこれです。あなたという存在のすべてを使って神を愛せよ。そこまで命令言われされたら、答えは二つに一つですよね。白か黒か、イエスかノーかしかないですね。ところが私たちの多くは、クリスチャンの多くは三つ目があるような気がしている。灰色、中途、中間。この命令は素晴らしい教えだって頭で分かってるんですけど、それができない自分であることも知っている。だから本当に神様を愛するのの愛することの代わりに、教会に行くという行いで、またドゥイングですよね、これ、行いによってカバーできているような気がしてしまうことがある。献金をするということや伝道するということや、つまり自分のアクションに神を愛するというその意味が含まれているように自分に言い聞かせて生きている時があるんですが、そういうクリスチャンライフって長続きしません。私はそれで潰れて嫌になった方ですから。神様を愛さなくても宗教的行いができるっていうことはご存知ですよね、多分ですね。神様を心底愛してなくても、私は神学校で聖書を学び、皆さんにお話しすることができるのも知っててください。怖いことを言ってますが、それが可能なのが私たち恐ろしい人間の現実です。愛してない夫婦が同じ屋根の下で何十年も暮らすことができるのと同じように、いや、それよりも恐ろしいことは、神様のことを愛さないまま、私クリスチャンだよと言い続けて生きることです。三つ目に大事なことは、これはイエス様の命令だから大事なんです。そのイエス様とは誰かというと、命を捨ててまで皆さんと私を地獄から救ってくださった方です。命を捨てて死んでまで、死ななくてよかったのに、汚い言葉をのしられて、十字架の苦しみを、この釘を打ちつけられて、そこまでして私と皆さんが自分の罪から解放されて神の子供として生きてほしかったお方の命令です。とどのつまり、人間とはいつも誰かの命令に従って生きています。そしてその多くは自分自身の命令です。私たちは私たち自身から解放される必要がある悲しき存在です。自分の心が自分自身にいつも命令しているんです。今そんなことをその人に優しくしなくていいよ、だってその人あなたを前傷つけたんだから許さなくていいよっていう言葉が私たちのどこかから聞こえてきて、私たちは人は許さないんです。それはもしかしたらサタンかもしれない。でもサタンは私たちの外側にいる存在ですから、最終的には私という自我です。神を愛するよりも今こっちやってる方が楽しいから、神様の御心に従うよりも自分の肉欲に従った方が今気持ちいいからと言って、私たちはみんな自分の命令に従い、あるいはサタンの声に従い、この世の求めに従い、ある人々からの影響力に従って多くの時間を過ごしてきたんじゃないでしょうか。私がまさにその典型的な人間です。でも、そしてこの証を持って終わりにしたいと思いますが、神様が本当にこの愚かな罪深い私のような人間のところに来てくださいました。まずイエス様として地上に来てくださった。そしてこの御言葉を与えてくださり、聖霊を送ってくださり、教会を与え、こんな私のことを許してくれる家族や友達を与えてくれ、私をどんなに愛しているか示してくださいました。時間がかかりましたけども、何度も神様とこの世の間を行ったり来たりして、今日だって私は自分の声に従ってしまうという噂を持ちながらも、でもこのことを知りました。それは私というこの目に見えない器ですけども、器が神様を愛しますって 本気で心の底からそのように言うことができた時、そして今までは神様以外のものでいろいろ満たしてきた小さな私の器の中の小部屋みたいな部分が少しずつ神様の愛によって満たされ始めた時に、神を愛するから私はこのことをします、神を愛するから私はあの人を許しますと私がそれをチョイスし始めた時に、今までに味わったことのない満たしが、満足が、平安が私の中に来たんです。それは私が牧師になったからでもありません、私が休まずに礼拝に来ているからでもありません、ちゃんと聖書を読んでいるからでもありません、行いの結果ではありません、イエス様がこう言われたから私の自我がやっとイエス様に、はい主よ私もあなたを愛します答えた時に、それだけである意味その瞬間からですよ皆さん、私は神様と愛し合う関係が与えられたことを知っています。それは他の何者にも変えられません、他の何者にも変えられないです。ビートルズが All you need is love って歌いましたね。 All you need is love って、みんなそういう愛を求めてますよね。でも神様以外のところに行ってしまう人間ですが、どうぞ私たち神様の愛に立ち返りましょう、立ち返り続けましょう。今日もまた失敗するかもしれません、明日もまた神様以外のもので満たそうとして求めるかもしれません、でもその度に神様はあなたをどれだけ愛しているか思い出してください。そして神様はあなたを愛します、十字架の許しを感謝します、そしてあなたのところに帰ってきました、あなたを愛します、子供のような告白でいいんです。イエス様のこの命令に従ってあなたの器の全部を主への愛で満たすことを願ってください、それを求めてください。それはあなたにしか選べないんです、あなたの周りの人があなたの代わりに選ぶことはできません、牧師があなたのためにそれをすることはできないんです、あなたに神様はしてほしいんです。人間には自由意志によるチョイスが今も与えられています、残されています。その意志によって神様を愛します、告白してください、びっくりすることが起こります。お祈りします。主よ、この御言葉を取り継いだ後で今最も裁かれなければならないのはこの私自身です。語ったものが語った通りに生きているかどうかということをあなたは厳しく調べられます。どうぞ主よ、次の瞬間からあなたの聖霊様の働きにより、また御言葉の約束により、イエス・キリストの命と力により、あなたの偉大なる愛と力の中でこのものを憐れみ作り変え続けてください。そしてまた今日御言葉を聞かれたお一人お一人があなたに答えていく人生をここからまた歩み始めることができますように、主を導いてください。自分の考え方ではなく、今までの経験や知識でもなく、宗教的な正しいことでもなく、ポリティカリコレクトなことでもなく、あなたが何を望んでおられるのか、イエス様の命令は何なのか、ただその前に自分自身を置き、あなたと一対一で愛し合っていくお一人お一人としてください。その結果私たちが隣人を自分のように愛するものと変えられますように。あなたの愛がもし全ての人の中に満ち溢れたら、この世界はどんなに変わることでしょうか。あなたのそのビジョンに私たちの心が一致することができるように、これからも導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。